ああ、しんど。という話をすることになります、今回は。ですね、これはもう半分以上、というかほとんど愚痴です。そんなエピソードになると思います。ロックダウンの話を前回するというような予告をしたんですけれども、今回もちょっとそれ延期させてください。また別の話をしたいっす。何の話をしてるかっていうと、一つは、例によってキーボードと配列の話、それからすごく、もう一つはすごくその身近なマシンの話をしたいんですけども、まず配列の話からなんですけども、ミニマック4キース、そんな悪くない感じするっすね。ただどのレイヤーでこれを実装するのかっていう話があって、Linux の文脈の中では、環境の中では普通に私は X キースネイルを使っていたんですけれども、後で話をすることにトラブルにより今それができてないと。で、じゃあ MacOS どうなのかっていうと、前回はもう MacOS は知らんみたいなこと言ったんと思うんですけども、おそらくキャラビナーエレメンツ、昔のキーリマップ4 Mac クリックだったかな、というようなソフトウェアを使って多分実装できるんでしょう。できるんでしょうってことはまだやってないんですけども、多分 JSON 書いて、ピュルッといけんじゃないかなと思ってます。で、もう一つが日本語の配列なんですけども、前話したか分かんないんですけど、あれからちょっと考えて 話してたら あれからというかその前から考えたことになるんですけども、ホームポジションとそれからアルペジオだけを使った日本語の配列っていうのをありなんじゃないのっていうのを考えたんですよね。で、具体的には基本的にあ行のあいうえおを除いて、かから濁音も含めて2ストロークで全部打つような形にすると。で、例えばキャキュキョとかギャキュギョというような用音に関しても2ストロークで打てるようにすると。日本語だとローマ字入力だと3ストローク必要だったりすることはあるんですけども、それも2ストロークでできるようになると。で、これらの入力っていうのストロークっていうのをほとんど全て濁音、半濁音を除いて、あとはそれらと併用されて出てくる、なんだっけ、あと用音もそうだね、用音と濁音を除いて、少なくとも声音、長母音、長母音違うか、声音と発音に関しては全部アルペジオアットホームポジションみたいな、ホームポジションであるアルペジオ入力みたいなことでやれば、少なくとも指への負担はだいぶ、もしくは腕への負担は、手首への負担はだいぶ軽くなるんじゃないかなと思ったんですよね。で、さらにこれ結構システマティックに決定することができるんで、そこまで、例えばまた新桁配列の話をしますけれども、新桁配列と比べて学習コストも高くないはずだということを考えたわけですね。で、早速チャラッと実装してみましたと。と言ってもただ単に普通に Python コード書いて、で、そこから TSV ファイルをダンプして、それをモズクに食わすみたいな、それだけなんですけども。で、やってみると、そんな悪い感じはしなかった、言ってて。非常に腕に優しい、指に優しいような配列に感じることができたんですよね。で、そこまでもちろんその遅いんですけども、何だって自分で作っといて言うのもなんですけども、新しい配列なんで 自分自身よく分かってないと、勝手がっていうのがあるんで遅いんですけれども、でもそこまでその学習コスト高くなさそうっていうような感触も得たんですよね。で、あ、これいいじゃん、これもうちょっと改良すれば結構使えるんじゃないっていうことを思ったんですけども、そうこうしてるうちに何が起こったかっていうと、マシンがクラッシュじゃなくて、フリーズしてて、そのフリーズに対応するために、外部ハードディスクに新しい環境を作ろうとしたら、なぜか SSD の方がクリーンインストールされて、全部データが消えましたと。で、まだ、試行錯誤中というか、考えて実装してその日だったんで、そのデータも全部消えたんですよね。プッシュもしてなかったと、Git コミットプッシュもしてなかったと。これは完全に私が悪いんですけども。 まあでもね、このインストーラー、簡易インストールみたいな形でどのドライブでやりますかっていうのを選んで、外部ハードディスクを指定したのに SSD にこのクリーンインストールが起こるっていうのはどうよっていうのは思うんですけども、まあそこも私の操作が間違っていないのであればバグだと思うので、はあって感じはしますけども、時間があればもう一回再現する用意はあります。で、まあ普通にビデオとか撮ったりして、これはこんな感じでちゃんと SSD の方がクリーンインストールされちゃうでしょみたいなことを言うのはあるかもしれないですけども、まあそんな気力はないんですよね。まあ今までは少なくともなくって、なんでかっていうと、マシンがとにかくフリーズするっていうようなことが最近出てきたんですね。あ、ここからもう愚痴モードになります。で、例によってシステム76のマシンなんですけども、テクニカルサポートっていうのが、システム76はその永遠にできるんですよね。部品交換とかっていうのは保証があるんで、無料のワランティーが入った形で交換とかっていうのは、それは何年間とかっていうのはオプションでまあつけたりするんですけども、最低1年とかってあるんですけども、基本的にそのテクニカルサポートに関してはいつでもできる、買った人であればそのマシンに関してというポリシーらしくて、そんなことを最初は聞いてみたんですよ。何か問題あるんでしょうかと。で、どこら辺が悪いのか。で、まあ、最初は、まあこれ別に今月とか先月始まった問題じゃなくて、最初は ETS2 っていう、その Euro Truck Simulator という、 Euro Truck Simulator 2か、という、そのトラック野郎の、じゃないか、トラックを運転する、そのシミュレーターゲームをしてる時だけ起こっていた問題だったんですよね。なので、まあじゃあこれってビデオカードの問題なのかとか、ドライバーの問題なのかとか、ビデオカードは入ってないから、まあ、GPU 的な問題なのかとか、っていうのを疑ったんですよね。で、まあ、それ以来、あんまり ETS2 を私の Lima Pro でやることは、プレイすることは少なくなったと。それで良かったんですけども、最近またフリーズが起こってきてですね。で、もちろんゲームとは関係のない文脈で起こるわけですよ。で、これが非常に、まあ、たちが悪いというか、まず再現する方法がわかんない。どうやってこのフリーズが再現できるのかわかんなくって、まあ、ひたすら、何でしょうね、3時間も4時間も10時間ぐらいも何らかの処理をしていればいずれはフリーズするっていうような、でもこれが3時間なのか10時間なのかは誰もわからんっていうような、そんな感じだったんですよね。で、どうやったらフリーズするのかもわかんない。特定のソフトウェアを起動してるのか、特定のプロセスが走ってるのかとか、そこら辺を見てみたんですけども、どうもプロセス、なんか怪しいっぽいやつをキルしても、まあ、起こるときは起こるし、全然わからんみたいな。で、私の、さっき話に出てきた XKeySnail、これはシステム D サービス、ユーザーサービスとして走らせたんですけども、これが問題なのかなっていうのもちょっと考えて、それを外してみたんですけど、やっぱりフリーズすると。で、システム76から言われたものは、まず新しいその OS の環境を外部ハードディスクで作ってみましょうと。で、そこから起動して問題が発生するか再現できるか試してみましょうって、まあこれはマイクセンスしますねと。で、やってみたら案の定じゃないけども、本当あるべきじゃないんだけども、こんなのは SSD の方がクリーンインストールされてしまって、データを吹っ飛んで、ああって感じなんですけど、まあでも図らずしも、まあかなりそのクリーンな環境というか、そのまっさらな環境、 OS の環境は手に入れることができたと。で、じゃあそんなわけでクリーンな、まあほぼそのアイデンティカルというか、ほぼほぼ等しい OS の環境っていうのが、一つは SSD に、もう一つはハードディスクに作ることができたわけですよね。その後マニュアルで、ちなみにインストールですけども、その後マニュアルで、インストールして、まず最初にフォーマットかけてパーティション切ってみたいなことをやると、普通にインストールすることができました。外部ハードディスクに。まあ、それは どうなんでしょう って思うんですけども、それもまあチケットに書いておいたんで、彼らは対応すると思います。で、まあ、2種類の環境を使い分けて、テストというか、トラブルシュートですね。もうひたすら何か作業を延々と夜にやるっていう作業で、 何やってんだろうなと思ったんですけど、まあそこでプログラミングとはちょっときついわけですよ。いつフリーズするかも分かんないし、まあできる人はできるんでしょうけど、私は無理でした。でやってみるとどっちもフリーズするんですよね。最初 SSD でだけフリーズするのかなと思ったんですけども、ハードディスクの方でもフリーズして、え何っていうような形で、じゃあ何が問題なのか分からんねっていうことで、聞いてみると、じゃあ今度は中にある、まあ中のっていうのはつまりそのラップトップの中にあるそのエクストラ、何ていうのかな、増加追加で入っているメモリの32ギガのメモリを引っこ抜いて、で試してみてくださいと。でそれでうまくいかないので、うまくいくか試してみて、で次に SSD を抜いてみて、同じような容量で、で今度はハードディスクだけ起動してみて、でまあどんな風になるか見てくださいと言われて、まあこれもまあ免疫センサーすると。そもそもリーマプロっていうマシンっていうのはユーザーが自分の好きな、まあ、もちろんあった企画にあったメモリとか、それから SSD を入れて、まあ、増設したりすることができる機種なんで、もともとその何でしょうね、開けたらボイドみたいな、ウォランティーがボイドになるとか、そういうのはないんですよね。まあ、基本的にユーザーがネジ1本で、ネジ回し1本で、SSD とか、それからメモリーアクセスすることができるようになっていると。で、まあ、もちろんメモリーの交換とかもかなり楽で、もう10分ぐらいあればすぐできちゃう。SSD も普通に、M2 規格っていうのかな。なので、ねじ回し1本あればできちゃう。っていう感じなんですよね。なので、その、メモリを物理的に取り外すとかっていう作業は何の問題もなくできたんですけども、メモリを外して走らせてみると、なんか結構うまくいくような感じがすると。3時間ぐらい走らせても特にフリーズしない。あ、これはいいんじゃないの。じゃあ次はメモリを載せるか外すかは置いといて、メモリの方は置いといて、 SSD を外してみて外部ハードディスクで起動したらどうなるのかっていうのをやってみたんですよね。でこうそうすると全く起動しないと。あ、いや違う、正解には起動するんだ。そもそもブートローダーっていうのかな、コアブートっていうバイオスみたいなのあるんですけども、そいつはブートローダーそのものはハードディスクの中に入ってるから、ハードディスクの方にまず読み出しが行って、でブートローダーが走って、でそこから OS が起動するみたいなところが行くんですよね。ところがなぜかその OS そのものがうまく起動しなくて、エマージェンシーモードとかっていうのが来るわけですよね。でようわからんと。でログをこうすると吐けるみたいなことが書かれてるので、まあ、吐かせてファイルに落とし込んで、で後でその SSD の方からまた SSD 差し込んで、で中身見てみると、ログを見るんだけどもよくわからないと。でまた今度はメモリがある時と刺さってる時と刺さってない時で何か問題違いあるんでしょうかっていうのを調べてみて、見るんだけども、こっちもやっぱり同じような感じになって、エマージェンシーモードに入って、普通にもう何でしょうね、ウィンドウマネージャーさ立ち上がらないですよね。この真っ黒い TTY 画面が出てきて、でルートでもうログインされたような状態になってて、はあ、何これみたいな、シングルサインインみたいな、そんな感じでしたかね。でまあ極めつけはというか、まあこの辺で、ああこれはもう、まあその前から薄々ハードウェアの問題だっていうのはもうだいぶ前から気づいてはいたんですけども、気づいてはいたら、まあ、それ以外ちょっと説明がつかないんですよね。まっさらな OS の環境でもフリーズが発生する、しかも特にそんな込み入ったソフトは入れてるわけでもないしみたいな感じで、なので、あ、これは、やっぱ何らかの交換は発生するよねってのは思ったんですけども、それでメモリ外して SSD を外して、で外部ハードディスクで起動する、つまりこれ以上ないってぐらい、そのユーザー的にはエンドユーザーとしては外せるものは全部外して、で起動してみて問題発生したと。でメモリ入れても発生すると。メモリ外して SSD 入れて外部ハードディスクで起動させようとすると、これは問題なく動くと。ちゃんとハードディスクの方から起動が行われて、でウィンドウマネージャーのログインスクリーンが出てくると。ああ ああ、みたいな。もう、すなわち、ハードディスクの方で起動はしてるんだけども、そのマシンの中に SSD が入ってるかどうかっていうのがなぜか一つのその分水器というか、問題を分ける原因になってると、本来あるべきじゃないことだ、あるべきではないと思うんですけども、なぜかそうなってると、現象だけを見ると。で、そこまで行ってログも出して、でその時のそのキャプチャーっていうんですかね、写真も撮って そう、キャプチャができないんですよ なぜかというと X そのものが動いてないから、 X11 が動いてないのでキャプチャーもできないと。なので写真撮るしかないと、この TTY の黒い画面をみたいなことをやって、で送って、で今日ようやく、あ、これはもううちに一回持ってきてもらってリペアするしかないねみたいな話になってるわけですよね。これは物理的に持ってくるってことです。まあ、つまりUS にあるんですけども、 US のコロラドという州に、コロラド州にあるらしいんですけども、そこまで持ってくわけにはいかないので、なので送り返すことになるでしょうと。じゃあ関税どうすんのとか、前回こいつがマシンが届くときに100いくらか200いくらかユーロを払ってるんですよね、エクストラで。なんでかっていうと、関税として、まあ、さらに追加で払う必要があるから、消費税みたいなもんですよね。で、また今回そういうことが発生するのかとか。で、多分発生すると思う。まあ、しゃあないけど、これエンドユーザーが負担すんのか。厳しいね。厳しいけれども、どうしよう。まあ、それはともかく。あと、シップメントコストっていうんでしょうかね。その配送料とかもどうなのかよくわかんなくて。もっと言うと、一旦私の方からシステム76に対して今の手元にあるちょっと問題のあるリーマプロを送って届いた上で直して送り返すのか、それとも最初に新しい新品を向こうから送ってもらって、でそれが来た段階でこっちから送り返すのか、もしくはそれを同時進行でやるのか、2つともよく分かんなくて、その辺を今質問して聞いてるところなんですけども、まあ何が言いたいかって、ボトムライン何かっていうと、ハードウェア的にぶっ壊れてしまったマシンだったので、もしくは壊れてしまったので交換が必要になりましたと。でこれは結構心理的には辛いんですよね。もともと5年ぐらいは使いたいな、長く使いたいね、マシンということで、結構メモリが載せられる、しかも、SSD も最大4テラまで載せられるってことで、あ、それはいいねと思ったんですよ。そこまで私は CPU に対してヘビーなことは、まあ、ゲームがあるかもしれないけど、それ以外はやってなくて、で、で、まあ、でもまあメモリは大いに越したことないし、容量もまあ基本的に、必要なものっていうのは増えていくので、容量が大いに越したことがない。で、後から増設することができる2つスロットがあるかな。ってことで、あ、いいねと思って買ったマシンだったんですよね。なので買って数ヶ月かな、まだ半年は経ってないはず。それ確か10月ぐらいに来たのかな、11、12、12なので、まあまだ4ヶ月とかそんなもんで、まあハードウェアトラブってことで、まあ出るとき出るからね。1年の交換ワランティの間のが終わる前にこの問題に発生してよかったっていう見方もできますよね。はい、まあポジティブに考えようと。で、とはいえ、やっぱり長い間同じマシン使いたいんですよね、使えるんだったら。で、それがちょっとこういう結果になってしまって、まあ残念っていうとこですね。そうよね。MacBook Pro とか MacBook、まあ Air、多分今の M1、MacBook Air は結構壊れにくいものだと思うんですけど、それも置いといて、なんでそもそも今の MacBook、今のじゃなくて使って、過去に使っていた、もうこれから多分しばらくメインのマシンになると思うんですけど、私の、MacBook Mac Pro を、サブにしなきゃいけなくなったかっていうと、それは3年間のウォランティというか保証が切れるからなんですよ。これが例えば5年間とかになってたら、まあ使えるしね、5年間普通に使ってもいいんじゃないっていうようなことを言ってた気もするんですよね。まあもしかしたら5年とか経っていたらちょっと遅すぎて不満たらたらかもしれないですけども、でもやっぱりその何が自分の使ってるマシンでこのもんそろそろ買い替えなきゃなとかって思うかっていうと、やっぱりその保証関係なんですよね。壊れた時にじゃあどうするのかとか、特に MacBook とかね、壊れた時のこの金銭的ダメージが大きすぎるんですよ。ちょっと部品交換とか高すぎ、工賃もそうだけど。まあこれは何で Apple の話になってるかって話なんですけども。なので、まあリーマープロはそのさっき言ったように部品交換できるんで、最悪 SSD がぶっ壊れたとかメモリが壊れたってなったら自分で買って買い直してというか買って交換すればいいだけの話なんですよね。だからそれは非常に楽なんですよ、話としては。なんだけど今回の件に関してはどっかもっと根本的なロジックボードとかその辺がいかれてるような気がするんですよね。彼らがね、EU 圏内にその法人のオフィス持っててくれりゃいいんですけど、そう簡単にもいかないっすよね。そうなってたらロジスティックスとか関税とか、もっと話は簡単だと思うんですけど、そういうわけにはいかないと。そんな感じですね。まあじゃあこれから何をやるかっていうと、否応なしに私のメインマシンがしばらく MacOS 環境の MacBook Pro になっちゃうということで、まずはミニ Mac 4を MacOS 環境でも実現しましょうと。で、その上で、さっき話をしてた、ホームポジションかつアルペジオでの日本語入力配列っていうのをちゃんとまず見直して実装してし直してみましょうと。まあ多分やろうと、まあ一晩でできると思うんですけども、ちょっと考えたりしながら改良とかあるんで、その辺もバージョンとかバージョニングするのかな、しない気がするけど やっていくことになるでしょうと。あと何かあった気がするな。 MacBook Pro 関係はやることはこの2つかな。もう日本語の配列とミニ Mac 4の、ああそうそう、ミニ Mac 4の中でのタイピングをちゃんと練習しましょうと。どうにかこうにか60代までは調子のいい時には行くようになったんですよね。もしくは50の後半とかは結構コンスタントに行くようになった。なのでまあ普通にタイプレーサーでミニ Mac 4を使って、まあ50後半、まあ60が一つのマイルストーンかなと思ったんですけど、まあ今でもいいかもしれません。もしかしたらこの辺でも、例えばその今使ってる AKR 配列とか、つまり AKR シークエンスか、つまりその ASIC の改良版というか、変更版みたいなやつですね、もミニ Mac 4にすべきだと思うし、それから新しく作られる、裏 AKR、 さっき言ったホームポジションでのやつですねっていうのも、私これ勝手に裏 AKR 配列呼んでますけども、っていうのもおそらく作った上でさらに何か、スクリプトかまして、簡単なやつをかましてミニ Mac 4に対応した形にするということになると思います。まあそれはそんな難しい話じゃなくてすぐできると思う。でそんなことしながら 新しいマシンが来る。泣きそう。って感じですね。あといい知らせもありますよ。新しい 3D プリンターがもう出荷されたらしいんで、シップされたらしいんで、そのうち届きます。チェコからなので、多分1週間かかんないじゃないですか。数日ぐらいでもしかしたら、もううちに届いて、で、 今回のプルシャミニプラスはかなり開けてほぼすぐ使えるみたいな感じらしいんで、それで子供のおもちゃとかまずプリントしたりして、あとはまあそうですね、あれがプリントしたい、これがプリントしたい、あれをプリント、これをプリントしたいっていうようなのもあるので、もうすでに STL ファイルはあるようなものっていうのを普通にまずはプリントしてみようと。で、でまあ最終的には自分のキーボードっていうのをもちろん考えてるんですけども、まあね、そうね、このモデリングもフュージョン360でやるべきかっていうのも本当はやるべきじゃないんですよ。なぜかっていうと、それが Linux 環境で提供されていないから。あとはまあ、別にオープンソースのソフトウェアかどうかな、ここではあまり問題にならないかな。なので、そうっすね、もしかしたら MacOS でブレンダー入れて、でまあ、ブレンダーのイロハを勉強するっていうのもあるかもしれないです。あとは前話したかもしれない KiCad っていう KiCad っていうものも、資料ぐらいはちゃんと読んだ方がいいでしょうし、遅かれ早かれ基盤の線引かなきゃいけないと思うし、いつになるんだろうって話ですけどね、本当。当分はまずはミニマック4である程度スピードを出さないといけない。なぜかというと、そのうち私の育休が終わって職場復帰するんだけども、職場復帰した後でもミニマック4を使い続けたいからなんですよね。はい。でまあ、その職場復帰した時に、やっぱり例えば何ですかね、前の半分ぐらいのタイピングスピードでっていうのはちょっと困るわけですよね。まあせめて同等かちょっとスピード遅くなったぐらいまでは持ってかなきゃいけない。で、ちょっとクワーティでタイプしてみたら、普通になんか80とか出るんですよ、まだ。まだというか、まだだね。まだ出るんだよ。なので、ちゃんとタイピングの練習もして、これもさっき60、調子いい時で60とかって言いましたけど、60前半とか、これもまあ70代ぐらいまでには持ってくべきなんでしょうと思ってます。これはまあ普通に環境を整えて、毎日じゃなくて毎夜なんだよね。毎夜タイピングの練習をすれば、いずれは到達するはずです。で、まあ、どこかね。あとは、そうね、ミニマックの話、60WPM 行ったらどうこうって話、前しましたけども、Vim の方なんですよね。Vim レックも、この Git プッシュする前の環境に 変更した内容を入れたんですよ。具体的には、この E と D と T と K が 変わるので、その辺の配置をまたリバースするような形で Vim レックを変えたりとか、それから Vim ファイラーっていうダインプラグインを使ってるんですけども、そちらの方もキーのバインディング変えたりとか、具体的には K ですね。K の位置に来るのが、E になるんですよ。ミニマック4だと。なので、そちらではなくて、K のキーを、その物理的に K のキーを押したときには E というキーコードが来るんだけども、E というキーコードが来ても、Vim ファイラーの中の振る舞い的には K と同じようにしてね、みたいな。具体的には、上の方に行くようにしてねっていうようなことを書いたんですけども、まあ消えたのでもう一回書く必要があると。そんな感じですね。はーい。というわけで、まあほぼほぼ私の愚痴でした。ちょっとね、前回の収録というか話をしてからで、またちょっと考えて、さっきのその裏 AKR の配列の方の話をして、ああ、これはいけるかもしれないみたいなことを思ったんですけども、まあこんな結果になっちゃったって感じですね。もうここまで、ハードウェアの問題ってシステム76も認めてるんで、で、まあリプレイスメントが必要っても認めてるんで、もしくはリペアが必要っても認めてるんで、 もうここのトラブルシュートに煩わされることは多分ないんじゃないですかね。ということは、まあ、ある意味その MacBook Pro と MacOS っていう、なんて言うんでしょう、まあ元のというか古い環境に戻って作業をすることが普通になるっていうか、まあできるようになるという感じですね。はい、お疲れ様です。ロックダウンの話、ああそうそう、ロックダウンはあれなんですよね。ちょっとじゃあ 定点観測じゃないですけども、話しておくべきことを話しておくとすると、なんだっけな、まず延長されましたと、ドイツのロックダウンは。2月の中旬ぐらいまでっていう当初の話だったんですけども、これが3月の上旬ぐらいになって、で、ホームオフィスに関しては3月の中旬までできる限りホームオフィスさせてくださいっていうようなお達しが出てるそうです。はい。まあね、かといって、あんまりなんていうか、なんでしょうね、その1ヶ月前とやってることは変わんないんですよね。基本的にうちの中にいて、で、まあできる限り外に出ないようにするっていうことと、出るとしても、まあどのみちレストランやってないし、カフェも行けないし、普通に買い物して帰ってくる、スーパー行って食料品など買って帰ってくるっていうだけなんですよね。なので、それがずっとここ数週間続いてるんで、ちょっとそのもうそのロックダウン前のことを少しずつ忘れるような感じすらしてますけども、あとは保育園の方はこの3月の上旬よりもちょっと前倒しで、ビダイフネって何て言うんだっけ、再度開くらしいんですけども、まあね、どうするかっていうのはちょっとまだ考えてないですね。もうちょっとコーシャスにやってもいいのかもしれないし、とはいえずっと子供の方も1ヶ月以上、保育園から離れていくっていうのも、それも問題あるかもしれないっていう考えもあるので、その辺のそのオプティマルパスというかっていうのを見定める手はまだいませんって感じです。はい、なとこっすかね。まあ次回はロックダウンの話とかはもうなんかあんま話してみたら話すことないですね。なのでもしかしたら次回はまた配列の方の話とか、それからこの今回問題になっているというか、もうはい、数週間前からトラブルシュートしてるリーマプロの話のその後とか、事の顛末とかっていうようなのをしていこうかなって考えてます。てか、していこうかなとか言いつつも、するかわからないですけども、する可能性あります。はい、以上です。お疲れ様です。はい。まあ、トラブル起きるよね。パソコンって、壊れたパソコンとこれから壊れるパソコンしかないらしいから、まあ、早い段階で見つかってよかったよとポジティブに考えています。じゃあ、お疲れ様でした。